ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。落語界の皆さんも、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、お仕事に行くってのはどのくらい違うのかと。構造がですね。で、これはまあ、量子科学じゃないんですよ。その前、一つ前なんですね。分子構造とか原子構造で、おそらく今日の話は多くの人たちが中学校とか高等学校で習ってるようなものなんですね。だけども、今日私、ここで肉とお塩ね、の比較を出したんですけど、私自身もびっくりします。私このブログを始めたのが今から二十何年前なんですね。まあ大体そうですね、50何歳の時から始めましたから、もう30年近くなるんですけど、最初の頃はもう、なかなか世話してくれるところもなくて、どうやってアップしたらいいかわかんなくて、もちろん音声なんか使えなくてですね、それで、コツコツと書いて、それで出してましたね。本当にその頃っていうのは、私が機械、コンピューター直接機械語をやってですね、それで出してたような時代だったんですよ。何しろなんかパワーポイントなんかでね、書いてそれを表紙につけるなんてもちろんできなくてですね、こう自分でこう、機械語でですね、どこの行に何を、線を引くとかなんかやってたんですね。まあ学生さんも手伝ってくれてですね。で、一緒にやってました。それから見たら、今はもう本当に素晴らしいですね。だけども、もちろん YouTube なんかに参加してる人も多いので、まあ競争激化してるだって僕競争関係ないですけどね。まあ昔からだいたい僕のブログってのは5000人、最初は500人ぐらいあったかもしれませんね。まあ1万人、5000人から1万人が普通なんですけど、福島原発の事故があった時はね、さっと1日に50万ぐらい行って、200万ぐらい行ってましたよ。まああの頃は本当に僕はね、まあ事故は事故で仕方がない。だけど少しでもね、被曝を減らしてあげたいと思ったもんですから、もう必死になって毎日原爆の被曝がどういうところに風が流れて、どういうところが放射線が高いかとかね、全然やらなかったんですよ、マスコミはね。そういうデータを。それから、どこの水道水が飲めるか飲めないか、もし水道水が飲めない時にはどうしたらいいか、なんてことを必死になってやりましたね。まあ1年ぐらい、半年ぐらいかな。まあそれからまた、福島原発事故の嵐が終わってね、それでまあ普通の文化的なことを書くようになりました。そういう僕の25年か20年かしないけど、そのくらいの長い、このブログのね、こう毎日出してましたけど、今日はびっくりしました、自分で。もちろんね、近代科学ができて、いろんなことが研究されて、で、まあ、やがて20世紀に入って、まあ、分子構造とかそういうのも分かってきた。で、ボアっていう人がね、これはまあ、アインシュタインとほとんど相対するぐらいの素晴らしい科学者だったんですけども、ボアモデルってのがあるんですね。それで、この分子構造とか分かってくるわけですよ。で、その分子構造を絵で描いたわけです。で、ここにある食塩と、牛肉。何にとってもいいんですけどね、これ、牛肉と鉄鋼でもいいし、鉄でもいいしね。ダイヤモンドでも何でもいいんですけど、まあ、とりあえず、私たちに身近なお塩と牛肉ってとかなり違いますよね。片っぽはもちろん海から取れるやつで硬くて、です。塩辛いし、片っぽは牛肉ですからね、生物ですからね、牛の肉を切ったものですね。それの成分を、いわゆる、原子とか分子とか、これ量子の一つ前ですよ。一つ前。今までお塩とか肉とか言ってたやつを科学者やめて原子とか分子で話するようになった。で、今、量子で話をしようとしてるわけですね。じゃあ、従来、お塩とか肉とかいうふうに言ってたやつと、お塩の構造、肉の構造っていうふうに変わったわけじゃないですか。20世紀の初めにね。その時どんなに変わったかったら、僕もね、絵描いてびっくりしましたよ。こんなことに違ってたのに、これ学校でも教えてるんですよ。だけど、こういうふうにして教えてないから、お塩として考えるか、食塩は味はどうだとかね、塩は海から取ったらどうだとか、から肉もね、飛騨牛だとか、松阪牛とかいうのはもう全然、これ描けるんですよ、もちろんこういうんで。描けるんですけど、ちょっと全然違うなと。で、ここで皆さんに分かってもらいたいのは、これボアモデルっていうので書いてるんですけど、みんな同じなんですよ。お塩であろうと、肉であろうと、鉄であろうとですね、 みんな真ん中に原子核っていうのがあって、これ、ちょっと赤っぽく書いてありますね。周りに電子が回ってるだけなんです。回ってる電子はね、お塩でも肉でも全く同じ電子なんですよ。個数が違うだけ、何個ってのが違うだけなんですよ。で、そういう意味じゃ原子核はね、ちょっと中に入る今度は粒の数が違うだけで、これも中身はみんな同じなんですよ。お塩の原子核とか、肉の原子核っていうんじゃなくて、お塩の場合は原子核の中に何個入ってる、同じものですよ。それから肉の中には何個入ってるって個数が違うだけなんですよ。性質とか形とか全部同じなんです。それだから変ですよね。我々が人生を送るときに木だとか、肉だとか、鉄だとか、石だとかっつって、全然物が違うじゃないですか。それがね、1個電子の数、同じですよ。電子自身は、周りに回ってる電子自身は同じなんですよ。原子核はまあ、ほとんど同じといえば同じなんですよ。その中に入ってる、まあ、陽子とか中性子って言うんですけど、それみんな同じなんですよ。個数が違うだけ。だから、塩を作るったら原子核の中に何個詰めるか、周りの電子何個回せるか、それから肉を作るったら今度別に牛肉を使うわけじゃなくて、牛に苦労してね、死んでもらうんじゃなくてですよ。まあ、原子核の中に何個やっぱり陽子とか中性子入れるか、外側に電子を何個回すかっていうだけなんですよ。しかも、それ肉の電子とか肉の原子核じゃないんですよ。もうすべて地球上にあるもの、もちろん宇宙にあるものも全部中身は一緒なんですよ。個数が違うだけなの。個数が違うだけで、いや、僕こう言って一生懸命大きな声で言ってますけど、本当にそう思っておられましたかね？コメントなんかで寄せてもらったらいいんですけどね。肉の原子核とか、肉の電子とか、そういうのがあるんじゃないんです。まあ原子核は数が違うだけ、全部数が違うだけなんです。電子も同じ電子、全く同じ。塩の電子も肉の電子も全く同じ。塩の中性子も肉の中性子も全く同じ。その数が違うだけ。1個なら水素、2個ならヘリウムとか。で、なんか原子核が8つぐらいあると、陽子って言うんですけど、8つぐらいあると炭素とか。炭素っていうのを作ると、それをただ組み合わせただけで、積み木みたいに、積み木細工で組み合わせたら、肉になったり野菜になったりするんですよ。野菜と肉の原子の構造は一緒なんですよ。だからこの世の中は、肉と野菜とか石とか塩とかいう区別があるんじゃなくて、すべて個数が違うだけだ。ましてね、松阪牛とかそういう 分子があるわけじゃないんですよ。変ですよね、本当に。僕は今日これをね、一応写真をね、切り貼りして、原子核の原子の図を描いてね、あれ？と思いました。まあもちろんよく知ってるんですけど、あれ？全く我々の感覚と違うな。これが大体まあ1925年ぐらいですから、今から100年ぐらい前に、たった100年前ですよ。こう分かったんですね。で、我々は今これをまたぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃやってるんですけど、まあ一応ですね、今日は今まで昔から人間は塩とか牛肉とか言って知ってたやつを、今から100年ぐらい前にこういう分子構造とか原子構造で示せるようになった。それはどんなに大きく違ってても個数だけ。牛肉用の電子とか、食塩を作る時の原子核ってないんですよ。個数をただ詰め方を変えるだけなんですよ。いくつ詰めるかなっていうだけなんですね。だからまあ変なもんですね、自然っていうのは。で、今になってみると、この時にこうボアがこういうね、模型で塩とか、牛肉を描くようにしたんですね。この図を間違ってるんです、実は。なんで間違ってるかって、ボアが分かってない部分がありましたね。ボア自身が分かってる部分と分かってない部分がありましたけど、まず第一の間違いはですね、この図自身が間違ってるんですよ。実は原子核と言われる真ん中にある赤い玉みたいなやつは、もっとずっとずっと小さいんです。もう見えないぐらい小さいんです。で、その周りを電子と称するやつがこう回ってるわけですね。それは例えば簡単に言えば、甲子園球場の真ん中に野球のボールを置いて、その周りにカトンボみたいなやつをこう、甲子園球場全体に何個か、10個とか20個とか、こう、飛んでるっていうやつなんですよ。だから、この宇宙はこんなに混んでないんです。この塩を見てもこんなにスカスカで、牛肉見てもこんなにスカスカと思わないけど、こんなスカスカとじゃないんです。甲子園球場に真ん中に野球ボールが一つあって、あとなんか蚊みたいなちっちゃいやつがこう空をこう飛んでると、それもうんと飛んでるんじゃなくて、 8匹とか20匹とか飛んでるだけなんですよ。それが、塩になったり、それから牛肉になったり、石になったりしてるんですね。感覚をつかんでもらうためにこれ出してるんですよ。漁師になるともう一つ難しいもんですからね。感覚がちょっと日常的な我々の感覚からガーンと離れるもんですから。これも離れてますよね。だから、まあ、ボアもしょうがないから、あんまり甲子園球場の中に野球ボール一つで周りに蚊が飛んでるような図を描いたとしたら、もう教科書の1ページに1個も描けないから。だから、こういうふうにこう、現実とはじゃないものを描いたの。もう一つ間違ってるのがですね。これは漁師に関係あるから、ちょっと覚えておく必要なんですけども。周りを回ってる電子っていうのは、こんなきちっと回ってるわけじゃないんですよ。なんかむちゃくちゃに飛んでるんです。それもね、これはまあ、漁師のところでよく話さないといけないんですが、一匹が何万匹みたいになって飛んでるんです。一匹を切り刻んで、一匹は一匹なんですよ。一匹は一匹なんで、電子ね。電子だから一匹って普通言いませんが、一個。電子を1個だけ回ってる。ね、例えば。まあ、牛肉だったら8つぐらい飛んでるわけですよ。その飛んでる8匹の、こう、原子核の周りを甲子園球場みたいな広いところにちっちゃいやつが飛んでる。その飛んでるやつは、1匹しか飛んでないんだけど、それが甲子園球場全体に薄く、ものすごく薄く散らばってるんです。だから書けないから、もう僕はこう書いたわけですね。こういうふうに。だから、中学校の理科の、とか、高等学校の理科の図って全部嘘なんです。なんでこれが嘘かって言うと別に先生方が間違ってるんじゃなくて、我々の日常生活で合うものの中にこう遭遇するものね、時計はこういう時計だとか、お茶の実はこういう瓶だとか、そういうことでは描けないんですね。絵が描けないんですよ。だから芸術家にもう少し踏ん張ってもらって、本当の電子の回り方の絵を描かないじゃないですか。原子核もちっちゃく。そうすると、我々がより牛肉と塩にね、近い形で想像できるかもしれないですね。だけど、もう時代が漁師になって、これもこういうふうになってから100年経ってるでしょ？随分昔の図でも間違ったまま使ってるんです。で、なんで間違ったまま使ってるかと、正しい図が書けないんですよ。あまりに今我々が住んでいる日常的生活と違うんですよ。で、本当の話はどういうふうになってるかっていうと、真ん中に小さい粒があって、こんなでかくなって小さい粒があって、その周りを雲みたいな、半分見えて半分見えないような、もやもやがただ存在するっていうだけなんです。ところがこれがね、面白いのは、これはもう漁師の世界なんです。そのもやもや飛んでるやつ、よくね、人間が見るとね、向こうがびっくりしてね、一粒になっちゃう。一粒になったり、もやもやになったり、一粒になったり、もやもやになったりするっていうね。これは漁師の方で説明しますけど、だからまあ私が言うのは人間の科学が発達すると一つ発達しただけで意外なね、形が見えてきてる。だから我々が今いろんな化合物作ったり食べ物を作ったり、まあ食べ物はまあ天然物が多いんですけど、いろんなものを作ったりしてるのはこういう構造が分かったから作れるんですよね、もちろん。構造が分かんなかったら作れませんから。で、その構造を書いてみたら、それはもう我々が日常的に使ってた肉とか食塩と全然違う。ということで、まあ、そこのところだけ、今日はよく納得していただければというふうに思います。